これなんか1分からなってんの。いいのかよし。はい。じゃあ、お願いします。
はい。よろしくお願いします。
はーい。今 日はは
い。
自作系のやつ、久しぶりに、スイフト触ったんで、
おお。
その辺の話。触ってます？もう全然触ってないですか？
いやー、最近全然ですね、も
ですよね。自分も、かなり久しぶりに触って、まあ、ケーキというか、久しぶりに触った理由みたいなのは、本当なんとなくなんですけどね。
あ、そうなんですね。
せっかく公開してるから、まあ、もう一回作るというか、まあ、もうちょっとやっぱ、ちゃんと管理しようかなと思って、ただ、ね、デベロッパープログラムは、もう登録してないんで、
年間1万ちょいかかるや
そ
つ。
うそうそうそう。まあ、登録してもいいんすけどね。
ちょっ
まあ、
と
使
高いっす
われ
ね。
ない。高いし使われないから、まあいいかなと。で、なんか、でもやっぱり公開したいなっていうので、よくよく調べてみたら、一応なんか、最近になって、なんか、なんて言うんだろうな、サイドロードっていう仕組みというか、まあ、要するにノラアプリをこう、インストールできるような、まあ、仕組みみたいなのが、その、アップル的に OK になったんですよね。今までってまあ当然ダメじゃないですか。インストールする手段がそもそもなくて。まあ、自分のやつはまあできたんですけど、他人が作ったその IPA ファイルとかっていうのは全然そのインストールする手段すらなくて。
ストア通さないとダメですもんね。
で、なんか自分も歴史的な背景よく分かってないんですけど、なんかどうやら、なんか EU あたりで、その、法律的に通ったらしいんですよ。なんかもともと Android はサイドロード全然 OK で、
そうですね。
ラッピーみたいなのガンガンインストールできるような仕組みがあるのに、なんでアップルだけできないんだみたいな感じの、まあ、クレームみたいなのが来て、それが、なんか EU かなんかで、正式に法律で可決されて、ちゃんとノラアプリ入れられるようにしましょうみたいな、仕組みになったらしいんですよね。で、まあ EU に関しては、もう App Store 以外の、そのノラストアみたいなのがあって、普通にそこからインストールできるんですよ。ただ日本とかやっぱそういうストアはまだなくて、ないっていうか、まあ、非公式はやっぱダメらしくて。
それって多分普通に企業とかが申請して作るって感じなんですか？ああ、なるほど。
普
まだ
通に
ないで
配
す
布
け
して
どね。
もインストールはできないんですけど、まあ頑張ればできるんですよ。で、その仕組みの一つが、その、まあ、なんだろうな。オルトストアっていう仕組みっていうかソフトウェアがあって、これ結局何してるかっていうと、普通に自分で X コードを使ってビルドするじゃないですか。ちょっと待って、なんか音割れすごいしてますね。大丈夫ですか？
いや、僕は大丈夫ですね。
これの方か、これ。これの方か。何がダメなんだろうな。あ、ちょっとわかんねえな。まあ、いいや。で、その、自分が見つけたのはそのオルトストアっていう仕組みがあって、その、まあ、簡単に言うと、自分の手元の X コードで、まあ、普通にビルドするじゃないですか、自分のアプリを。 開発してるときに。で、それを実機にこう送るじゃないですか。
はい。
うん。で、それはもう普通に今までもできてて、
うんうん。
X コードとその自分の iPhone の間でこうできてたわけじゃないですか。それを、
はい。
まあ、自分のアプリ以外でも可能にするソフトウェアみたいなのがそのオルトストアってやつで、Mac に、X コードみたいな感じで Mac にインストールして、
うん、
オルトストアからその IP を送るだけなんですよ。iPhone
から。ああ、なるほど。Mac がないとダメってわけ。
そうそうそうそう。
なるほど。
X コードで送ってたのを代わりにそのオルトストアってやつを使えば、
はいはいはい。
どこにでもあるアプリを iPhone に送るみたいなのができるんですよね。
うん、
ただ、まあ、いろいろ条件があって、
うん、
その無料の Apple ID で、まあ、できるのはできるんですよ。まあ、結局、その X コードでやるとき も、
うん、もう
アカウント署名して結局実機側に送ると思うんですけど、オルトストアでも結局署名するんですよ。
ほうほうほ
う。うん。で、その署名するためのアカウントが、まあ、何でもいいんですけど、Apple ID。無料でも有料でも何でもいいんですけど、無料の場合、なんか制限があるらしくて、登録する Apple ID、なんかアプリ ID みたいな登録するじゃないですか。
ああ、ありますね。
なんかあれに制限があって、で、まあ極論言うと、結局まあ何個か制限が、その ID の制限のせいで、オルトストア経由で iPhone にその転送できる IPA の数は、全部で3個なんですよ。
ああ、少ないですね。
そうなんですよ。3個しかできない。で、かつ、その、オルトストアっていうアプリ、
はい。
をその Mac 側にインストールするんですけど、iPhone 側にもインストールしなきゃいけないんですよ。
おお。
うん。だから実質2個しか入れられないですよね、このアプリ。
確かに。
うん。
うん。
だから、まあ、どうしても欲しいやつとか、もしくはその3個以上欲しい場合には、前にインストールした2個削除して、
うん。
新しいの入れるんですよね。結構手間がある。
確かに、それは普通の、なんか会社とかはやらないですよね、わざわざ。
やらない。めんどくさすぎる。自分で、まあ一応今、それで、自分のアプリとかインストールしてるんですけど、まあめんどくさい。
うんうん。
カチカチこう、切り替えるというか削除してインストールしてみたいな。
うん。
まあ、だいぶめんどくさい。で、まだ制限があって、その3個縛り以外にも、その、結局 iPhone 側に転送するときに、登録したその Apple ID で署名するんですよ、結局。
おぉ、はいはいはい。
その証明書が、無料の Apple ID の場合は、1週間で切れちゃうんですよ。
2時間。
まあなんか、デベロッパープログラムとかに登録してるときもなんか、あのプロビジョニング用の証明書とかって1年とか2年とかで切れちゃうじゃない、はい、
うん、
うん、あれと一緒で、あれが1週間なの。だから1週間に1回更新しなきゃいけなくて、アプリを。
うわ、
それが非常にめんどくさい。
うん、
っていうのもあるんで、まあ、そこまでして自分のアプリ入れたい人なんて多分絶対いないんで、全然自分のテスト用っちゃテスト用なんですけど、まあ無料で、一応なんだろう、公開できる。
うんうんうん。
まあ、とりあえず公開しておいて、まあ自分が使いたい時に使うために公開しておくだけでもいいなって。うん。まあ一応それで今全部、新しい最新のスイフトで書き直して、全部公開して、
まあ、新しく作ったわけじゃなくて、前のアプリを書き直したって感じなんですか。
そうですね。はい。
ああ、なるほど。
っていうのが、まず公開した話なんですけど。
はい。
やっぱ まあ、さっきの制限の話にもなるんですけど、公開してみて分かったことがいくつかあって。
はい。
まずプッシュが打てないんですよ。
おお。
違う。リモートプッシュの方か。で、それなぜかっていうと、Firebase 経由
載
ってるんですけど、
うんうん、
Firebase に登録してるキーは、昔、デベロッパープログラムに登録してた時代のキーを使ってるんですよね。
なるほど。
で、そのキーの元になってる証明書で、うん、署名されたアプリにしか当然送れなくて。
ああ。
オルトストア経由でインストールしたアプリは、その、さっき言ったフリーの。
はいはい。
アップル ID なんで。
うん。
送れないんですよね。証明書とキーが合わなくて。
まあそうですね。確かに。
ですよ。で、一個手段として、
うん、
もう昔登録してたデベロッパープログラム用のキーを消しちゃって、
はい。
フリーのやつで作り直してそれを登録すればいいんですけど、
おお。
そうすると逆に今までまだインストールしてくれてる正規の人たちに送れなくなっちゃうんですよ。
いるんすかね。
一応いるっぽいんですよ、何人か。
お
使ってるかわかんないです。まあ消しちゃってもいいんですけど、要するに両方できないんですよね。
ああ。
っていう問題があるのと、あと広告も打てないんですよね。
ああ、なるほど。
これ、まあ理由ちょっとよくわかんないんですけど、自分が試してみた結果、結局打てないって結論になってて、多分、Firebase 側、AdMob 側、AdMob か、AdMob 側で、なんかその広告の、広告でこうテストするときにテスト用端末の ID みたいなのをこう登録するじゃないですか。
やりますね。愛表文とかで分けてテストのときはこっち使うみたいな。
そうそうそうそうそう。で、どうやら、もう、なんだろうな、正規の証明書で証明されてないアプリは全部もうなんかデバッグの、実機として認識されてるらしく。
ああ。
そうするともう、全部、ノラアプリとしてインストールやつしたやつは、もうデバッグ用のアプリだと認識されてて、何も出ないんですよね。
なるほど。
うん。で、広告も打てないってことが分かって、結局だから、まあ、収益化できないんですよね、ほぼ。
そうですね。
うん。で、なんか一応その優しさか分かんないですけど、そのオルトストアっていう仕組みの中に、公開してるアプリに、そのペイトリオンとか、なんかそういう、なんか、ドネーションの URL 貼れるんですよ。
ああ、そういう系か、うん。
そっちでサポートしたい人はサポートしてね、みたいな収益の仕組みなんで。
うん。
金稼ぎにはほぼ使えない。
うんうん。
かなっていうのは、公開してみてわかりましたね。
まずダウンロードするのも大変だし、ダウンロードしても、まあ、特にマネタイズできないし、みたいな。
まあ、完全趣味の世界かなって感じがするかな。あとはよっぽどこう、有名なノラアプリみたいなのがやっぱあって。例えば、自分が使ってるやつあるんですけど、iOS の YouTube アプリとかって絶対広告出るじゃないですか。プレミアム登録してないと。
うん、
うん。あれ全部広告スキップしてくれるみたいなのを有志で作ってる人がいて。それはもうノラです。当然 App Store 通んなくて。
ああ。
うん。なんか昔通ってたんだけど、リジェクトされて、じゃあノラで作ろうみたいな感じで。GitHub でオープンソースで作ってて。
うんうん。
で、そういうのは多分人気、そういうのは人気で、
お、
まあ、当然ユーザーも多いし、ドネーションしてる人もまあ多いんですよね。
いや別にネイティブアプリで作んなくてもいいじゃんって感じですけど、なんかウェブアプリでレスポンシブ対応してればなんか十分かなって、
うん、確かに。うん。
いや、ホーム画面にも普通に置けるし、その、ウェブアプリを。
うん、なんて言うんだっけ、それ。
うん、 なんか名前ついてます。
プログレッシブウェブアプリみたいなやつですよね。
そんな感じの。
ああ、ありましたね。ああ、若干 UX がやっぱりネイティブの方がいいとかあるんじゃないですかね。
まあ、若干それは。うん。
あとは、脱獄しないとできないことができるアプリもあって、まあ、そういうのもやっぱ人気だったかな。
おお、うん、そういうのもあるんですね。
なんかiPhone 上で、iPhone とか、まあ、iOS 上か、iOS 上で、Ubuntu とか起動したいみたいな。時に、まあ、基本 iOS ってカーネルがないんで、動かないんですけど、うんエミュレーションはできるんですよね。エミュレーターは動いて。で、なんか、調べると一応なんかいくつかアップストアでもなんかあるんですよね、エミュレーター。ただ、当然エミュレーターでめちゃくちゃ遅くて、もう使い物にならないぐらいなんですよね。もう本当にハイエンドの iPhone じゃないと全く動きませんみたいな。うん、みたいなのしかなくて、でそれを、ノラアプリのやつにすると、仕組みは全然よくわかんないんですけど、なんか JIT が使えるらしいんですよ。
へぇー。すごい技術。
なんか使えて、要するにパソコン派で頑張って処理して、
うん、
うん、それを iPhone 側に提供するみたいな仕組みができて、そうするとまあな、動くっちゃ動くんですよ。
ほうほうほう。
ただまあめちゃくちゃ重いですけど、自分は Ubuntu 試してみたんですけど、はい、その実装をオンにして、ノラアプリインストールして、
うん、
で、Ubuntu を普通に ISO を iPhone 側にダウンロードして、そこから起動してみたら、一応動くのは動いたんですよね。
お
だから、まあ、自分の iPhone、iPhone14 なんで、そんないいスペックじゃないんですけど、はい、まあ、今の16の一番上のやつとか、まあ、あとは15の Pro Max とか、
うん
うん。あの辺だったらワンチャン、それなりに動くんじゃないかなって気がしましたかね。
うん。
まあ、動いてどうするんだってのもあるんですけど。
別にサーバー立てられるわけじゃないってことですよね。
まあ、Ubuntu は動くんで。
うん。
例えば NGX とか動かそうと思えば、まあ動かせ
る。ああまあ、グローバル IP 固定の特定みたいな感じで。
そうそうそう。検証、軽い検証したいとか。
うん。
なんかどうしても端末が1個欲しくて、Linux 端末欲しくて、みたいな。まあ、とか、そのぐらいかなって気がするけど。まあまあ、そういう裏技的なこともまあできるんですよ、ノラアプリ使えば。うん。だから、まあ、やっぱり普通に App Store でインストールするよりも、夢はだいぶ広がる。
うん、確かに、なんかいろんな法律とかも、まあ、ある程度はなんか買いくぐれるっていうか、うん、グレーなところもできるみたいな感じなんですかね。
そんな感じ。Apple 的には触ってほしくないところに触れるみたいな感じですね。
うんうんうん
うん、まあなんか一説にはやっぱサポート対象外になりますよみたいなのも、書いてあるんですけど、
うん、
ほぼジェイルブレイクと同じようなことになっちゃうから。
まあ確かに。
うん、まあ、でもまあアプリのレベル以上なんで、わかんないっちゃぶっちゃけわかんないんで、
うん。
うん。まあ、うん、ほぼアップルが気づけないことだから。やりすぎなきゃ大丈夫ってなったな。っていうのが、最近試したんですよね、その辺。
なるほど。
それが UTM ってやつですね。UTM って、もともと Mac の Apple Silicon の、その、Apple Silicon 上で Ubuntu とか Windows 起動したいよ、みたいな。
うん。
増加システムみたいなやつで。まあ、もともとは、有名どこだったのバーチャルボックス。
はい。
うん。 とか、VMware のやつ、
うん。
あったんですよ。少し結構になって、ほとんども使えなくなって、
うん、うん
うん。で、唯一この UTM っていうのがまだ頑張ってて。
でも、
Mac で Apple Silicon でだいぶ安定して動くようになって、頑張ってやってたんだけど、なんか iPhone にも対応しますみたいなことを言い出して。
おー。
うん。ね、一応 App Store にあるんですよ。UTM ってやつが。
うんうん。
で、それインストールすれば Ubuntu 動くんですけど、さっき言ったみたいに、JIT が有効にできないんで、めちゃくちゃ重いから、うん、ノラアプリ版をインストールすれば、まあ JIT が有効になって早くなるみたいな。
へぇ、すごいっすね。
ようやるなと思いましたけどね。そこまでして動かしたいのか、ね。うん、まあでも iPhone 最近めちゃくちゃね、いいチップ持ってるから、ワンチャン M1 レベルだったら、同じぐらいの性能が出るんであれば、なんかしたくはなりますよね。
確かに。
うん、iPhone に、ねえ、高性能なチップが乗ってても、YouTube 見たり、Twitter するくらいだったら、もったいないっすね。
もったいないっす。ゲームとかやんないなら、うん、
そうっすね。あとは
動画編集とか。
だから、まあ、なんか、YouTube、使って、何が一番やられてるか調べたら、やっぱ Windows 動かして、ゲームしたいんですよね。
ああ。最近のゲームってでも Windows でしか動かないんですかね、やっぱり。
まあ、やっぱ多いんじゃないですか、未だに Windows でしか動かないとかは。
ああ。
だから、まあ、それ目的がやっぱり多い。あとはまあ、普通に単純に、アップストアで公開されてないゲームエミュレーター、
うんうんうん。
野良で結構いっぱいあるんで。
へ
ぇー。それを動かして、ジットオンでエミュレーター動かすとだいぶ動くから、ゲームエミュレーターを動かしたい。みたいなのはすごい多いっすね。なんだっけな、ちょっと名前忘れてたんですけど、昔、アップストアで、その、なんか、任天堂かなんかのゲーム機器。なんだったかな、まあ、64とか、ゲームキューブとか。あの辺が動く、iOS 上で動くエミュレーターが、なんか、App Store で一時期公開されてたんですよ、確か。
へ、
うん、ただ、やっぱりなんかアウトだよね、つって、却下されちゃったんですよ。
なるほど。
うん。で、それが、ノラアプリであって、まあ、そういうのがやっぱ人気なのかな。
うん、
まあ、16とか15のハイエンドだったら、ね、ゲームキューブとか64よりか全然スペックいいんで、だいぶサクサク動くから。
まあ、そりゃそうですよね。
昔のゲーム機の代用としては、まあ iPhone は全然ありなんじゃないですか、ね、うん。操作性とかはちょっとわかんないですけど。そういうのを動かしたい人は多いんじゃないかな。
お
かな。だいたいそんぐらいは、メジャーな、ノラアプリ系のランキングで、だいたい上の方だったかな。
すごい。
グレーじゃないですか、その辺ってやっぱり。広告を見せないとか、ゲームエミュレーションとか、あとは仮想マシンを動かすみたいな。だからやっぱそういうグレーな部分やりたい人は、もうノラアプリ使うしかないみたいな感じになってそう。で、まあ一応だからノラアプリ使うこと自体は、法律的には OK になってるんで、
はい、
まあ両親の呵責が許す範囲でやっていいですよみたいな、にはなってる。あ、でもさっき言ったみたいに制限がめちゃくちゃあるから、
あ、作る側はメリットないですよね、正直。
めちゃくちゃめんどくさい。自分はだから今、さっき言った1週間制限に引っかかるんで、1週間経っちゃうともう使えなくなっちゃうんですよ、アプリが。1週間に1回、必ず なんか更新するような。まあ、更新すること自体はアプリ開いて、更新ってボタンを押せば更新してくれるんですよ。は
い、
だからまあ、操作自体は簡単なんですけど、いかんせん忘れちゃう、
うん、
うん。のがあるから。まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいですよね。
なるほど。
うん、入れ、まあ、入れたこと、基本はないっすよね。今の App Store にあるやつで大体十分っすもんね。
そうっすね。なんかグレーなこととかやりたいとかなければ。まあ、あと自分だけが作ったなんか、オリジナルのものを動かしたりとか。
そうっすよね。まあ、自分ももともとそれが目的だったんで。
うん、
それやったら、だいぶ奥の深い世界だなっていうのが分かったんで。
僕はでもなんか、それだったら別に iPhone じゃなくても、iPhone じゃないっていうか、Web アプリで。
まあまあまあ、うん、そうそう。
って感じかな。
まあ、それこそ Mac 持ってればね、Mac で Windows 動きますし。
そうですね、普通に。
頑張んなくても、うん。iPhone で頑張んなくても、まあ Mac でできることは多いかな。
うんうん。
はい。っていうのが、まあ、IPM 周りとか、はい、はい、自作 IPM 周りとか、さっき言った、あ、オルトストアとか、
うん。
の話ですね。それで、まあ、それつながりで、自分のアプリ、さっきちょろって直したって言ったじゃないですか。
はい。
うん。それで、なんか最近どうなってるのかなと思って、まあ、調べて、ついでに、あんまり使ってなかったんですけど、Swift UI を使ってみたんですよ。改めて。
あ、
うん、で、今まで、その自分のアプリいくつかあった中で、
はい、
1個も完全に Swift UI で書き直してみようかなと思ってやってみたんですけど、
うんうん、
まあ、アプリとしては本当に単純な RSS フィードリーダーみたいなやつで、
うん、
XML 引っ張ってきて、それをこうリストにバーって表示して、
うんうんうん、
で、まあ、プラス、なんか、お気に入りにしたりとか、
はい、
検索できるとか、まあ、そういうのをネイティブ側で実装するみたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、それを全部 Swift UI でやってみたんですけど、
うん。
まあ、やってみた感想としては、昔やってたストーリーボードとか、
うわ、懐かしいですね。
あと、UI コントローラーでしたっけ？
はい。
あの世界観と Swift UI の世界観を比べると、もう Swift UI の方が、
おぉ。
10倍ぐらい簡単？
ストーリーボードやばかったですよね、あれは。
やばかった、本当にやばかった。あれ、一回、まあ、ストーリーボードも、なんかこう、慣れたりすると楽だな、感じもしなくもないですよね。
まあ、なんかエンジニアとデザイナーの半々ぐらいの知識っていうか、
うん、そうっすね。
こう、うまくドラッグしてつなげてみたいな、
そうそうそう
コツがいる人いますよね、あれは。
でも、あれ辺が全部なくなって、Swift UI はもう、コードで全部 UI をかけて、うん、まあ、いわゆるなんか、うん、React とか、まあ。
うん、普通の JavaScript の Web アプリみたいな。
あの、Vue.js みたいな感じ、はいはいはい、で、その、データを持ってくる、完全にモデル側をこう駆動、例えば API 叩いて、
はい、
モデルにバインドして、で、そのバインドしたデータをオブジェクトみたいなのを UI 側にポンと渡せば、例えば配列を渡したらもう勝手にリストがバーって出たりとか。
うん。
だから UI とその、裏側のモデルの部分が完全に分離してるんで、
うん、
もう、ストーリーボードみたいに、線引っ張ってボタンを押したらこの関数が呼ばれてる、あんなのがもう何にもないんで、
うん、まあ、エンジニアが優しいっていうか、まあ、マークアップでビュー部分書いて、で、処理はちょっとスイフト書いてって感じですか。
そうそう。そうそうそう。コードの量も、機能的には全く一緒なんだけど、
はい。
本当、 まあ、10分の1ぐらいになったかもしれないですね。機能、全く同じ機能で、コードの量が10ぐらいになったんで、まあ、コードの量もすごい減るし、
うんうん、
コードの見やすさ、なんかストーリーボードの場合って IB アウトレットとかでこう、
あれもやばいっすよね。
関数の上にアノテーションがついてて、みたいな。どうな、これ何なんだみたいな感じになったんですけど、あれがもう完全になくなって、さっき言ったようにデータをこう駆動する側、データを取ってきたり、更新したりする側の、まあ、モデルみたいな仕組みの方と、うん、本当に UI の方が完全に分離してるんで、
うん。
うん、書くことがもう完全に明確に分離されてるから、コードもすごい切れないんですよね。
うん、おー、いいですね。
だからその昔はなんかロジック側に UI が入ってきたりとか、逆に UI 側にロジックが入ってきたりとかしてたんで、
はい。
それが SwiftUI はほとんどないんで、それはかなりいいっすね。ほんと View とか React みたいな感じで書けるんで、まあ、あれに慣れてる人は、
うん。
SwiftUI はやっぱり改めていいなっていう、まあ、モダン UI 開発環境みたいな。UI フレームワークみたいなのが、まあ、Swift でもできるんで。いいと思う。あれはもう、あれに慣れておいた方が、まあいいし、あれに慣れちゃうと、ストーリーボードはもう絶対やりたいとは思わないっすね。
ストーリーボードは、まあ、もう使ってる人いないっすよね。
そう、確かに、X コードで、一番初めにプロジェクト作るときに、プロジェクト作るともう、Swift UI でできるんで。もしかするともう X コードからストーリーボードのプロジェクトは作れないかもしれないですね。確かに。っていうのもありましたね。まあ、一応それ Swift UI 作ったときに、まあ、しかもほとんど、自分で書くことはしてなくて、チャットを GPT 使いながらやったんですよ。
へー。
うん。ゼロからこう、一緒に作ったんですけど、
はい。
初めにこう、Swift UI で RSS リーダーを作りたいですみたいな感じで会話していって、
うん、
で、こう、リストに表示してくださいとかって、だいたいこう、コードが出てきて、うん、初めにリストにこう表示する部分を作って、
はい。
で、リストのボタンを押したら、こう記事に飛ぶようにしてください。
うん。
で、それを実装、追加で実装して、で、検索できるようにしてください。って検索の部分を追加で実装って、みたいな感じでやってたんですけど、
うん。
まあ、やっぱりかなり簡単にできましたね。
まあ、ちょっと GTP もなんか Google 検索の、まあなんか、細かい版みたいな感じで、なんか、今までやったら検索して、いろんなブログ記事とかリファレンス見てたのを、うん、なんかピンポイントでやってくれるみたいなところありますよね。
会話しながら本当に対話的に、まあもちろんそのコードを貼り付けただけだと当然できなかったんで、
うんうん、
返してくれた答えの中から、あ、ここの部分コピペすれば検索の部分追加できるなとか、うん、ここの部分やればリストバーって表示できるなみたいな、そこはまあ自分で判断する必要あったんですけど、
うんうん、
まあでも結局、元々のコードは作ってくれて、それをだいたい 10% か 20% ぐらい書き換えればだいたい動いたんで、ほんと全体の、うん、半分も書いてないかなっていうぐらいかな。
うん。
で、Swift UI でしかもコード記述少なくて済んだんで、今までとかその昔のアプリ
は
2、3年ぐらいずっとこう、Swift のアップデートとかストーリーボードをこう微妙に修正するとかやってきて2、3年ぐらい運用してきたんですけど、Swift UI で今回書き直したら、本当1日に2日ぐらいで同じ機能まで追いついたんで、いやー、なんかやっぱ進化してるなーって感じましたね、本当に。
まあそうですね、本当の初期は Objective-C とか使ってました、ね。
そうね、ブラケット書いて関数ない、うん、まあそこから Swift で書き直して、
うん、
Swift UI になったから、 自分はなんか歴史的な背景もだいぶ知ってるから、その苦労を考え、今のいきなり SWIFT UI で書ける人はいいなって感じますね。
SWIFT UI って意外と流行ってないんですよね、なんか。
あ、そうなんですか。
てかまあ、そもそも今のアプリってそもそもネイティブ、Android と iPhone 両方共通で作るのが多いんじゃないですか、
ね。うん、はいはいはいはいはいはい。
ゲーム系だったらやっぱり変わらず Unity ですよね。
Unity、Unreal Engine とか、まあ、あの辺ですかね。
うん。
まあ、確かに。ネイティブで触ることはないのか。まあ、でもなんか、ネイティブで触ることはないけど、なんか、Unity とか触ってても、たまに iOS 側のビルドのエラーで、こう、そのまま Swift のエラー出る、あ、それと X コードで、こう、ビルドのエラーとか出るから。
おぉ。
まあ、なんか知ってても損はないみたいな。
うん、うん、うん。
うん。もちろん、記述してる言語は Swift じゃないし、うん、その Android だったら Kotlin とかじゃなくて、Unreal Engine とか、なんだっけ、まあ、あれか、Unity は JS とか使えるし、
うん、
なんだっけ、Objective-C じゃなくて、なんだっけ、C、
シャープみたいなやつでしたっけ、プラプラ、どっちだっけ。
で書けるから、まあ、直接 Swift を触ることはまあほとんどないと思うけど、まあ、エラーでなんかちょろちょろ出てくるから。
うん、うん、うん。
知っててそうはないかなって気もするけど、まあでもそれでも触んないから関係ないっちゃ関係ないですけどね。うん、まあでも確かに、ネイティブを直接触るっていうのはあんまり、うん、ないかもしれないですね。
なんか Swift の言語自体はなんか本当に最新のって感じで、なんかもういろんなオブジェクティブ思考だし、なんか型にとらわれない感じ、動的で解決してくれるし、今 JavaScript と Python とかなんかいいところ取りみたいな感じで、いいんだけど、
う
ん。でもなんか流行んないっちゃ流行んないですよね。
まあでも、そもそも iOS でしか動きませんって、やっぱり。
まあ、そこですよね。
ビジネス的な観点で考えたら、選択肢に上がんないですもんね、うん。絶対ビジネスで考えたら、いろんなプラットフォームで展開したいっていうのが、普通の定石というか、考えなの。
うんまあ、iPhone 自体はなんか日本がほとんどのシェアで、海外だとやっぱ Android ですもんね。
まあ、うん、まあ確かに。日本ターゲットだったら Swift でもいいのか。
うん。
日本オンリーみたいな。
日本、うん、日本人向けだけのみたいなやつだったら。うん、
確かに。なるほど。ゲーム、あとジャンルにもよるじゃないですか。ゲームとかはまあ、ねえ、Swift だけじゃ何にもできないですもんね、多分。
スプライトキット。
スプライトキット。伝説のスプライトキット。
伝説の。
ちょ、まあ、スプライトキット以外にも今ありますけどね。
あ、そうなんですか。
あるけど、やっぱそれでも厳しいんじゃないかなって気がするかな。
そうですよね。
確かにね。まあ、スイフトだけだったら、なかなか。まあ、スイフトの、それこそ、だから、ユニティの開発する人とか、ユニティ自体の開発する人とか、ユニティのライブラリを作る人とか、まあ、そういう人は多分、アンドロイドもスイフトも書けないとダメだろうし。まあ、でも、なかなかそういうのもいないだろうからな。まあ、なんか、確かに、エンジニア市場的にも Swift ってあんま需要ない気がしますよ
ね。難しいっすよね、なかなか。
それこそ趣味の人が多いのかな、やっぱり。
あ、多分今自分が入れてるアプリもこいつ Swift で作られてそうだなってあんまない気がしますもんね。
ああ、まあ確かに。そんな気はする。特にゲームとか絶対そうっすよね。確かに。まあ、だからそしたら、まあ自分のやつは逆に Swift UI もやめて、さらに上位のやつで書けばいいのか。
お。
なんだろう。ゲームとかだったら Unity だけど、
何で書いてるんですかね、こういうツール系とか SNS 系のって。
なんでしたっけ、なんか有名なのありましたよね。クロスで書けるネイティブというか Android とかクロスコンパイルできるやつみたいな。なんだっけ、フラッター、
誰ですかそれ。
あ、フラッター。フラッターって知らないですか？フラッターデブ。これクロスで書けるんですよ。
Facebook はでも React Native 使ってるって言ってます。Facebook ってかメタか。
ああ、React Native。確かにそうっすね。うん。確かに確かに。
まあ自分たちで作ったから使ってるって感じか。
あ、これダメだな。URL か。そっか、リアクトネイティブとかそうなのか。まあこういうなんか、スクリプト系で書けるクロスコンパイルみたいな。うん、まあこういうのやっぱ人気っすよね。
そうっすよね。
確かにこれで書き直すのが良かったな。フラッターにしてなかったんだろうな。フラッター版も作ればいいのか。確かに。こういうのもなんかね、さらにその上位のレイヤーだからなんかその、もっと簡単にこう作れるんですよね、UI が。もう、なんかその、例えばリストとかってやって、リストボンってやったら、もうそこに全部あるんですよね。ページネーションもあるし、検索のバーもなぜかあるし、みたいな。さらに簡単に作れるんですよね、こういうやつは。本当にもうなんかネイティブのとこは全く触る感じもなくて、いい感じのやつを作ってくれるんですね。トラックっすよね。それが今の流行りの、UI 開発。ウェブもなんかそんな感じですもんね。ウェブ系も。まあ、ビューとかもそうだ、まあ、
そうですね。
超簡単ですもんね。本当に、テンプレートみたいなのがあって、デザインとかこだわんないで、もう、テンプレートのやつ使えば、だいたいこの、なんか、管理系のダッシュボードボーンって作れますみたいな。
そうですね。
超ずるいっすよね。まあまあ、それぐらい。簡単に今も作れるから、ちょろっと書ければ。
うん、
さらに、チャット GPT とかもあるから、ほんと簡単に書けるんだろうな。中身知らなくてもできるもんは多分できるんですよね。
そうっすよね。
運用とかまで考えたり、細かいエンハンスとかまでしていくってなるともっと詳しく知らなきゃいけないかもですけど、本当になんかとりあえず作って、ね、動けば OK な世界観だったら、
うん、
中身知らなくてもなんかできそうな気しますもんね。
一応そうですよね。そうなんだよね。本当にプログラミングやったことない人がチャット GPT だけでできるのかどうかっていうのはちょっと気になりますけどね。
いや、多分できないと思いますね。
その確かに命令の仕方とかも難しいか。
本当にゼロベースの人は無理かな。ある程度かじってればそれなりにはできると思うんですけど、それでもちょっと時間かかるかな。
まあどっちかっていうと、うちらが、まあちょっと時間短縮のために使うみたいな。
まだそっちの目的の方が深いかな。完全ゼロからは、で、完全そのゼロ知識の人が使うのできなくもないと思うんですけどね。まあ、必ず途中で止まりそうな気がしますかね。
確かに。
なんか本当に簡単なチュートリアルレベルだったら多分、ね、コピペすれば動くとい
いですけど。トゥードゥーリストみたいなとか。
そっからが一歩踏み出していけるかどうかが難しいかなと
思う。
多分全部その次からはコピペじゃダメで、ね、正しいとこをちゃんと見つけてそこだけ持ってきてみたいなことを判断できる力がないとダメなんで。
まあそうっすよね。
はい。 そういう、まあそういう人は終わり、オワコンってことっすね、じゃ
あ。いや、わかんない。言語自体はでも、まあ、新しい言語。
ああ、まあ確かに。
うん、
でもなんか Swift 意外ともう開発止まっちゃってるっぽいんですよね。
ああ。
昔のスピード感比べると、いまだに Swift 確か5なんですよね、最新でも。
結構前に読んでって言いましたよ、ね、2、3年前とかに。
そうそうそう。なんか昔はもう1年に1個ぐらいね、メジャーバージョンアップしてて、どんどん進むなと思って、まだ未だに5で、僕が出るか出ないかぐらいだったかな、確か。
遅いっすね、確かに。
そうそう、急に止まっちゃって、やっぱオワコンなのかなって気が、そう考えるとしなくもないっていう。
確かに。
まあ、意外と多分やることは全部やったんじゃないですか、最低限のこう、なんかこう、ね、必要な、大体言、他の言語にあるような最低限の部分をやりましたみたいな感じなのかなって思いますけど。スイフトの話。じゃあ、あとは、軽い雑談で、はい、クレーンゲームか。まあ、M1 の話はまあいいかな。MacBook も買い替えたんですよ、最近。
なんかでも前話したっけ？何でしたっけ？
確か前は、
はい。
Mac mini 買った話したんですよ。
ああ、そっちか。はいはい。そうでしたね、確か。
そう。さらに MacBook も買い替えたんですよ。
すごい。
なんか今年いっぱい買い替えてて、まあもともとめちゃくちゃ古いのを使ってたんで、
あ、
一斉にそれを買い替えてる感じはしますかね。で、MacBook は結局 M1 にしたんですけど、
ちょっと前のやつですね、じゃあ。
そうですね、2020年モデルかな。4年前ぐらいのモデルで。
うん、
まあスペックは一番低いやつなんで、M1 も、CPU8、GPU7 とかだったかな、確か。
やったらもうめっちゃ安い。7、8万とかで買えるんですか？そう。
7万円かな、確か。
あ、まあ、ぐらいか。
で、まあ、基本開発にしか使わない予定だったんで。まあ、EMAX が動いて。
EMAX。
バックエンドで、LSP が動いて、あとは確認とかでブラウザー動けばいいかなぐらいだったんで。
はいはいはい。
まあまあ、そんなスペックは求めなかったんで。まあ、M2 の、その Mac mini があるんで。
うん、
もう一人は
全部そっちで。
まあ、適当に動けばいいかなと思ってたんで。まあ、M1 にしたんですけど、まあ十分っすね、やっぱり。全然ストレスなく。X コードもさっきの話になるんですけど、まあ最新版も入るようになったから最新版でビルドできるし。
はいはい
はい、昔、前使ってたやつは僕2014年で、確か福沢さんもそんぐらいなんですよね。
MacBook Air ですか？
MacBook Air、そうそうそう。もう、重いし、なんかホームブリューもうまく動かないし、X コードも最新版入んないから、もうほぼビルドできないし、
うん、
本当になんか YouTube 再生マシーンみたいになってたんで。
そうっすね。僕もまだ今、一応生きてはいますけど。
生きてる
か。バッテリーが持たないんですよね。なん
か、あ、バッテリー、そうそうそう、バッテリーね。
充電しても1時間半ぐらいで切れちゃうっていう。
うん、だから僕はもう、前のやつは、バッテリー、入れ替え何回かしてんすけど、
お
それでも結局なくなっちゃうんで、基本もうつなぎっぱでしたね、バッテリー。
しかもあの充電器、あの充電ケーブルも古い型のじゃないですか、あれって。
うん。はいはいはい、はい。
なんか電気屋行っても買えないから、なんか。
はい、
しかもすぐ壊れるじゃないですか、ナップルの。
すっごいすぐ壊れる。
うん、ちょっとなんかルンバとかにも絡まりやすいです。
2、3回買い替えましたよ。
そう、僕もなんか2、3回買い替えて、でももう電気屋に売ってないから、中古で買うしかないみたいな。
そうそうそう。あと Amazon で謎のとこから買うみたいなね。いや、だからもうそれが嫌だったから僕はもう完全に買い替えちゃいました。
僕もそんな使ってないって使ってないですけど、なんかたまに古いウェブサイト見たりとか、時に使うって感じですかね。
いや、買い替えた方がいいっすよ。
うん、
あの、なんか、僕もそうだったんですけど、なんかなんとかなるかなと思ってたんですよ、買い替える前は。まあ、YouTube 見れるし、Python も動いてるし、Ruby も最新動くからいいかなと思ってたんですけど。
はい。
やっぱいざ買い替えてみたら、開発もなんかサクサクだ、サクサク動くし。
おー。
やっぱ最新版がこううまくちゃんと動いてくれるっていうのがストレスないから。
はいはい。
開発のストレスもなくなったし、やっぱりなんかその、自分の生活の品質が上がる、まあ、いわゆる僕よく言うんですけど、QOL が上がったなっていう。すごい、まあ、買ってよかったなって気がしますね。
まあね、パソコン、なんか本当にさっきのもう iPhone だけあればいいみたいな。
ああ、iPhone。
まあ、なんだかんだこう使いたいときは使いたいんですよね。そのブラウザー、iPhone のブラウザーじゃしょぼかったりとか、そこでなんかスクリプト動かしたいみたいなときとか、
はいはいはいはいはいはい。
ブックマークレットとか、なんかその開発ツールでちょっと JavaScript 動かして自動化したいみたいな。
うん。それは iPhone だいぶきついっすね。
そうそうそうそう。
うんうん、頑張れば、キーボードつないでできなくないけど。
うん、
なるほどね。まあでも JS とかの世界ってか、まあ Chrome 動かすぐらいだったら、まあ確かに新しいのいらないっすね。
今のところは僕はそうなんですけどね。うん、
なるほど。まあでも最近安いからいいんじゃないですか。
まあ確かに7、8万とかでその M1 買えるなら全然ありっちゃありっすけどね。うん、
全然あり、全然あり。
iPhone より安い。
あ、Windows 買うよりかは M1 かなって気するけどね。
Windows も、確かに。
Windows マシーンね。まあ、いらないかな。
いや、本当に。
はい。あとは NHK 解約かクレーンゲーム。
何ですかその二択は。
最近の活動なんで、最近の活動でやってみたいんですけど。
僕はまあちゃんとブログ見てましたけど、吉中さんの。
あ、最近のっすか。
最近のはクレーンゲームですよね、確か。うん、
クレーンゲームおじさん。
なんかめっちゃ金使ってました。何するんでしたっけ。
だったっけ10万ぐらいだったかな ?8 万円か。
お
なんか、もともと始めたきっかけは、なんか大学の頃にやってたんですよ、ちょろっとクレーンゲーム。で、フィギュア取って転売してたんですよ。
ああ、高い、結構売れますもんね、高く。
いや、でも結局、なんかトントンぐらいで、なんか疲れてやめちゃったんですよね。
お
ー。で、今回復活したのは、なんか子供たちがやっぱりクレーンゲームの景品すごい欲しいって言うんすよ。
うん。
で、昔と今のその筐体が全然違くて、やったら全然取れなかったんですよね。久しぶりにやったら。それが悔しくて、ちょっと頑張ろうと思って、ちょっと研究して、ある程度のレベルまでまた戻ってきたんですよ。
全盛期の頃の。
全盛期むしろ超えてんじゃないかなぐらいまで。なんか、昔に比べて、今のそのクレーンゲーム界隈って、YouTube とかにめちゃくちゃ動画あるんで、簡単に勉強できるんですよ、本当に。昔はそんなの全然なくて、自分でこう、筐体をこう調べてとか、お店の調べてとかあるんですけど、今はもう、自分がよく行ってるゲーセンとかも調べれば、他の人がこう YouTube 動画上げてくれてるし、欲しいフィギュアとか欲しいぬいぐるみの取り方とかも調べると大体出てくるんですよ。だから自分で昔こう頑張ってた試行錯誤して、お金払って試行錯誤してたのを、事前に勉強できるんで、投資する金額もかなり低く抑えられるんですよね。
お
ー。まあ、もちろん、 その、ね、動画で見たときと、実際にそのお店に行った日で設定が違うことあるんで、
はいはい。
試さないと確かに分かんないのはあるんですけど、それでもやっぱり事前にこう、得られる情報量が全然違うんで、
はい。
楽っちゃ楽なんですよね。
なんです。基本確率期って言われてるやつなんですか？
はい。
やっぱり
今のゲーセンにあるやつの、
うん、
お店にもよるんですけど、半分ぐらいは確率期だと思った方がいいですね。
ああ。
特にゲーセン行きます？
最近は全く行かないですね。
うん、
ああ。20代とかは30代前半ぐらいの時はたまに行ってたけど。
ああ、まあでもあるかな。まあ、いわゆるなんか3個の爪のやつ。最近今出たんです。
でっかいぬいぐるみ取れるやつですか。
ああいうのはほぼ確率期とか、100確率期です。
最初はなんか緩くて何回かやると硬くなるみたいな。
はい、そうです。はい、そうです。まあ、もちろん初めから、その確率とかなくて、初めからもうちゃんと掴むやつの設定とかもお店側できるんですけど、
はい。
大体は、ある程度のお金入れないと、ちゃんと掴まないよっていうやつ。でもちろん確率じゃない筐体もあって、そういうのはもう全部完全自力じゃないと取れない。のもあるんで、なんかそういう筐体の特徴みたいなのも、なんか YouTube で紹介してくれてるんで、うん、そういう情報も事前に最近はもう、ある状態でお店行ってできるんで、あ、これ確率だなとか、
はいはいはい。
あるんで、取れる、自分がその、昔と今のクレーンゲームのレベルで一番違うなって感じるのは、この台取れるな、この台取れないなっていう判断がめちゃくちゃできるようになったなと思ってて、
うん、
今もうなんか大体見た目で分かるんですよ、パッと見た時に。
すごい。
取れるな、これ取れないな、みたいな。だから確実に取れるやつは基本、確実に取れるやつはやるし、取れそうなやつをやっていくんで、
はい、
その分かなり取れる確率も上がったし、投資金額も下がった感じはしますね。
なるほど。
大体、まあ、月に、毎週は行かないですけど、はい、まあ、基本土日の休みの日に家族みんなで行くんですけど。
お
う。月2回ぐらいかな、週、各週ぐらい。
はい。
に、まあ、近くの、家の近くのゲームセンター行って、
うん、
まあ5000円から1万円ぐらい使って、
うん。
うん、10個から20個ぐらい取って帰ってくるって感じです。
そんな取ってどうするんですか？転売ですか？
あ、それ取って、うち今すごいっすよ、だから。はい、壁一面に棚作って全部そこにぬいぐるみです。
やば。
結構信じられないぐらいありますよ。
いや、まあ、そんぐらい使ってたら確かにすごいですよね。そうそう
そう。置き場に困っちゃうんで、まあ多分そのうち全部売るんですけどね。
ああ。
子供たちと相談していらないの、
うん。
なんか、下手にこう、プレゼントを買ってあげるよりも、
うん。
ゲームでいくつか取ってあげた方が喜ぶんですよね、やっぱ。
ああ。
あと、なんか例えば、うち今すごい景品あるの、チーカの景品すっごいいっぱいあるんですよ、家に。
チーカは好きなんですか？
チーカは子供たちも、僕も結構チーカ好きで、チーカの景品あったら取るんですけど、例えば、なんか大きいぬいぐるみあるじゃないですか。大きい、まあ大きいってどこぐらいだろうな。
まあちょっと
普通のぬいぐるみ、うん。
うん。
ああいうのをお店で買おうとしたら結構4、5000円とかするんですよね。
確かに。チーカーだと高いですよね。
そう。チーカーランドとかその公式のお店とか行ってみると、
うん、
なんかちっちゃいなんかキーホルダーのやつとかでも2000円とかしたりするんで。
あ、
結構するんですよ。だったら、1個それで5000円買うんだったら、クレーンに5000円突っ込んで、まあ最低でも2、3個取れるから絶対そっちの方がいいだろうと思っちゃうんですよね。
すご
い。それもあって、なんか、クレーンの方が安く済むから、クレーンゲーム だって、さっきも言ったみたいに、上手い人って、投資少なくて済むんで、
うんうん、
欲しい景品を安くもらえるんですよね。もらえるとか安く取れるんですよ。うん、だから、上手ければ上手いほど得する世界なんで、
勉強すれば。勉強になったりしないんですか、それで。
いや、なんか、
あいつ取りすぎてんな、みたいな。
出禁は最悪あるんですけど、よっぽどじゃないとなくて、だいたい最近のお店って、なんか個数制限ってのがあるんですよ。
はい、
あなた1個しか取れませんよとかっていうのがあって。
確かになんかありますね。
そうなんですよ。だから、まあ制限は基本あるんで、もちろん制限ない台もあるんですけど、だいたいそういうのは難しくなったりとかするんで、あとはなんかその処分台みたいな、しょうもない、すっごいなんか人気ないフィギュアとか。まあ、そういうのはまあ、個数制限とかないですけど、まあ人気のあるやつはだいたい個数制限あるんで。
ああ、なるほど。
まあ、そういうのは1個しか取れないから。
うん。
うん。あと、出禁になるケースはもうなんか、台揺らしたりとか、ぶっ壊したとか。
ああ、それはダメですね。
ここでやんない限りはないかな。てか、まあ、そんな、なんか、常連的な感じでも多分なってないから、多分大丈夫だと思います。はい。クレーンは、だから最近、だからここ、今年になって、6月ぐらいからかな。なんか、今、半年も行ってないか、5ヶ月ぐらい、続けてて。
うん。
うん、結構面白い。
クレーンゲームおじさんですか。
クレーンゲームおじさん。だから、なんか撮ってくださいって言ったら多分撮れる自信ありますよ、結構。ってぐらいやってますね。クレーンゲームの世界も結構奥が深くて。
ほう。
なんか最近、なんか、観光客、インバウンド向けでも結構クレーンゲーム人気あるらしくて。結構今日本のクレーンゲームが外国人観光客にすごい人気らしいんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。だから、都心とかは、もう外国人観光客向けに、クレーンゲーム屋も設定してるんで、結構厳しいんですよ、設定が。
まあ、インバウンドだとそうですよね。
で、外国人観光客が一回100円でできるってなるとガンガン入れるんですよ、お金。
うん。
もともと円安で日本の物価、ものはこう安く買えるのが、さらに100円でこんないい景品が取れる可能性があるんだってガンガン入れるんですよね。
うんうん。
で、そうなるとお店側ってどんどん絞るんで、
うん、
基本都心のそういうインバウンド向けの、観光客とか多いとこはやっぱ厳しいんですよ。そういうとこは基本避けて、
うん、
どちらかというと、その、地方とか、もしくは、インバウンドの少ないところに、のゲーセンとかの方が、全然取れやすかったりするんですよね。
へ
ぇー。そういうお店のこう傾向とかもいろいろあって、同じ景品でも、ここのお店だと5000円かかるけど、こっちの店だったら1000円ぐらいで取れるとかも、あ、全然あるんで。そういうの見つけるのも結構面白いですね。
うん。
うん。なんか結構やってるとこう集中してアドレナリン結構出るんですよ。
アドレナリンまで出るんですか。
うん。
ギャンブルみたいな。
そうそうそう。結構ギャンブルに近い感覚はあるんですよ。パチンコとかスロットみたいな。まあ、競馬とかもそうですけど。
お
お。なんかこう、当たりそうな台を見つけるじゃないですか。当たりそうな馬を見つけたりとか。
はい、はい。
なんか、あれの感覚にすごい近いんですよね。取れそうな台はどれなんだろうみたいな。
ああ、そこまでガチでやったことないから、あれです。
それが僕すごい楽しいんですよね。だから、クレーンゲームやってる人って結構転売屋多いんですよ。
聞きますね、よく。
だから、そういう人の感覚、だと、ギャンブルと一緒なんで、
お
うん、この台だったら、低い投資でいっぱい取れるから、リターン大きいよね、みたいな。一緒なんで、そこですと、そういうところが多分ギャンブルに通じてるんで、まあ、その感覚と一緒なのかなと思いますね。まあ、僕は取った経験全部家に飾ってるんですけど、子供が捨てないでっていうのも全部飾ってるんですけど、まあ、感覚的にはそれに近いと思いますね。
うんうんうん。
うん まあ、ね、自分のお金は好きなように僕も使えばいいかなと思うんで、何に使ってもいいかなと思うんですけど。
はい。
まあ、やりすぎも確かに良くないなと思うんで、控えようとは思ってるんですけど。最近ほんとクレーンしかしなくなっちゃったんで。
土日の楽しみか。
自分の趣味に使うお金ほんとそれしかなくなったんで。
転売するにしてもなんか旬っていうかなんかあるんですかね。逆に寝かした方がいいとか、そういうのもあるんかな。
あるんですよ。なんかたまにプレミアつくやつあるんですよね。
ああ、むずいっすね。じゃあ、売るタイミングも。
ポケモンカードみたいな感じじゃないですけど。
ああ。
なんか、例えば、アニメがこうやってて、その、人気のアニメの景品とかは当然こう出るんですけど、はい、昔やってたアニメの景品とかも出るんですよ。例えばドラゴンボールとか。で、結構やっぱそういう昔やってたアニメ景品とかが再販されたりすると、やっぱそういうのも人気になるんで。
ああ、なるほど。
あとは、意外とその人気の景品ってどんなお店にも置いてあるんですよ。
ワンピースとか。
そうそうそうそうそう。うん、だから今どっか行けば取れるだろうみたいな感じになるんで、市場に出回る数ってすごい多くなっちゃうんですよね。ああ、そうすると必然的に商品価値って下がるんで安くなるんですけど、なんかたまにここのお店でしか仕入れてないですよみたいな景品あるんですよ。
へえ、そんなのもあるんですね。
そうなんですよ、この店舗限定みたいな。
はいはい、
まあ、それも商売だと思うんですけど、そういうのはやっぱすごい値段上がりますね。
おお。
まあ、当然市場に出回らないんで、大体そういうのはもうメルカリで、当日とかその次の日とかにかなりの値段がついたりするんで、だからそういうのはすぐ売ってもいいけど、多分置いとくか上がったりもするんで、プレミアついたりするんで。
へえ、すごい。
結構クレーンゲームの景品って、なんか一応まあ市販の商品も入れられるんですよ。おかしいとか入れられるんですけど、クレーンゲームのプライズ限定のフィギュアが基本多いんで、フィギュアとかの類型が多いんで、まあ、そういうのはやっぱ価値上がるんじゃないですかね。欲しい人からすると。だって、例えばじゃあさっきのワンピースが好きですって人が、ワンピースのフィギュアをこう市販で買えるやつを買ってる人もいるとするんですけど、プライズの出た限定のフィギュアが欲しいですってなった時に、その人クレーンゲームすごい下手だったら、取れないじゃないですか。
転売屋から買った方がまだ安いみたいな。
そういう人は、そう、メルカリとかで取った人から買うような流れになるんで、そうなるとやっぱりかなり価値上がるんですよね。
ああ。
結構そういうのも、なんか一応なんか暗黙の了解的に、クレーンゲームの世界で取った商品を売るのはいいらしいんですよ。なんか法律的に OK らしい。まあグレーなのかもわかんないですけど、OK らしくて、結構やってる人いるんですよね、はい。自分の取った商品を売るみたいな。買った商品じゃなくて、取った商品だからいいみたいな。
ああ。
なんかあるらしくて。まあ、もちろん価値つかないのであるのもあるとは思うんで。取って全然マイナスになるっていうのはね、ある世界だと思うんですけども、楽しい人は楽しいんじゃないですかね。
なるほど。
だから YouTuber に持ってこいのコンテンツですよ、クレーンゲームは。
まあ、その、実演してるところも撮れるし、みたいな。
そう。そう。それで、ね、動画出してバズれば広告収入も入るし、撮ったの売ればね、ね、はいはい、投資分回収できるから、プラスにしか、めちゃくちゃいいコンテンツ、クレーンゲーム。めちゃくちゃ、ほんと、自分もクレーンゲームやってから、YouTube でクレーンゲーム系の動画見るようになったんですけど、
はい。
と、星の数ほどいるんじゃねえかなってぐらいいるんで。びっくりしました、本当に。だって天下のヒカキンさんですらクレーンゲーム動画めちゃくちゃ出してたんですよ。
やってるんですか？
そう、びっくり。自分もクレーンゲームやるまでヒカキンの動画なんて一個見たことなかったのに、クレーンゲームの動画調べ始めたら、やったらヒカキンいっぱい出てきて。
やっぱ金になるとこにはいるんですね、ちゃんと。
そうそうそうそうそう。そう、結局そういうことなんだなと思って。
ああ。
見てくれる人が、ね、多分多いから。
なるほど。吉永さんを出せばいいじゃないですか。
そう。だからね、俺ね、毎回さ、ゲーセンに行った時に撮ろうと思って、携帯持ってこうやるんですけども、熱中しちゃって毎回忘れちゃうんです
よ。それどころじゃないって感じですか。
そう。結構集中してやんないと、なんかこうダメな時あって、本当になんかミリ単位でこう練らなきゃいけない時あって。
へぇ。
それで撮りながらはちょっときついな、みたいな感じで毎回忘れちゃう。
すごいですね。
本当は隣に娘がいるんで、ね、娘に撮ってもらおうかなと思うんですけど、まだ背が大きくないから、上から撮れないんですよね。下から撮っちゃうんで、全然何の絵かよくわかんない感じになっちゃうんで。そうなんですよね。そう、自分も本当はやりたいんですよ。ショートとかだけでも撮れ、ね、クレーンゲームって1回10秒とか20秒で終わるんで、
はいはい。
撮れるまでやっても多分10手とかでも、
うん、
10手20手でも多分10分以内とかに余裕で収まるんですよね。5分とか。だからショートとかでも上げれば全然いいかなと思ってて。ただ、まあ、いかんせん取る余裕がないくらい。誰かが一緒に行ってくれればその人撮影係みたいなのがあるんですけど。
うん、
そうすると申し訳ねえなって気もするから。
解説もしてみたいな。
そうそうそう。ここがこうで、こここういうふうに取るんですよ。そうそうそう。今一番自分がハマってるのはクレーンゲームかもしれない。スイフト UI なんか全然ハマってますけど、
ね。僕はなんか、本当に暇つぶしでゲーセンいた時ぐらいにしかやんないですからね。なんかそれ目的で行くっていうのがあんまないかも。
ああ、まあそうっすよね。
まあ、なんか映画館になんか付属してるゲーセンみたいなところで映画の街、
うん。はいはいはい、ありますね、ありますね。あるある。
そういう感じかな。
なんかラウンド1とかボーリング場とかの隣にこう併設してたりとか、
ね、ありますね、うん。
最近はクレーンゲーム専門のゲームセンターっていうか商業施設みたいなのがあって、倉庫系クレーンゲームっていうんですけど、
はい、
いわゆるコストコみたいなでっかい敷地あるじゃないですか。
はい。
あれ全部クレーンゲームみたいな。
すごいっすね。
ああいうとこは、なんか2、3回行ったことあるんですけど、うん、1日入れますね、マジで。
う
ん、で、しかもそういうとこって、その子供向けとか、まあ、ファミリー向けに設定されてるのかよくわかんないですけど、なんか休憩したりするスペースとか、
は
い、子供が遊べるスペースとかもあるんですよ。
よくできてますね。
そう。で、近くにその、なんかね、飯食えるとこもいっぱいあったりとかして、だいたいこう一日そこに入れるような環境が整っちゃってるんですよね。
おぉ。
で、ようできてるなと思いますね、本当に。
すご。
今月は結構行ったんで、また来月行こうかなと思ってるんですよね。
じゃあもう、毎週5000円とか使ってるってことですよね。
うん、まあ、毎週は行かないですけど、まあ、各週で行って殺してない。だいたい月2、3万ぐらいかな。
うわ、すごい。
まあ、自分の趣味に月2、3万使うようになるぐらいだったらいいかなって感じかな。
確かに。物も溜まっていくし。
うん、でぶっちゃけ僕は物いらないんですけどね。取ったら返却したいぐらいなんですけどね。取るのが楽しいだけなんで。
あ、
子供のために取ってるんで、まあ、僕は別に欲しいものは取ってないって感じですね。
うんうん、
子供が欲しいの取ったりとかしてるだけなんで。なんだったら自分売っちゃいたいですかね、その場で。
その場で。
いらない。
うん、
まあまあ。そんな感じで最近クレーンはすごいハマってます。
お、
はい。ぜひね、福沢さんも。
いや、一人じゃあんま行かないですからね。やっぱ子供とか。
マジですか。僕はもう絶対一人で行きたいですよ。
そうなんですか。
うん、子供めちゃくちゃ邪魔なんでいたら。
逆に。
遠征できないですね。
いや、なんか別に欲しくないじゃないですか。その、さっきの景品って別に。
うん。いらないです。
うん。で、まあ、転売はなんかめんどくさいじゃないですか、正直、ちょっと。 メルカリで売るにしても、うん、
確かそう考えたら何もメリットないですねなんかな、フィギュアとかぬいぐるみもそうっすけど、
うん、
いわゆるそのなんだ引き取り店というか、なんか買い取り OK のお店あるじゃないですか。
ああ、ありますね。
そこに全部持ってきゃいいんです
よ。ああ、そのオンライン。
買いやすいです。
じゃなくてって感じか。
うん、そうっす。リアル店舗で、なんだっけ。有名なお店。ジャンパラじゃなくて、なんだっけな。ジャンタマじゃなくて、思い出せない。そのフィギュアとかを基本専門で扱ってる、そういう中古の買い取り店みたいな。そのフィギュア版みたいな。
僕は昔買った、なんかポケモンサンムーンのプラネタリウムみたいのがあるんですけど、はいはい、あれ、もしかしてめっちゃ高く売れますかね？
いや、わかんねえ
な。なんか電気つけるとか、天井にプラネタリウムが映してくれるっていう、なんか面白いもん
が。10円かな、10円。
あれなんかでも本当に100円、2、300円で取れた気がするんですよね、なんか。処分代だったのかな。
基本的にフィギュアですよ、価値がつくのは。本当値がつくのはフィギュア。未開封のフィギュア。
ドラクエのブランケットとかも取りましたけどね。
ああ、いいっすね。
普通に使ってますけど。
ああ、そうっすね。自分が使うのが一番いいっすよ、本当に。
そうっすね。使える実用的なやつなら、ね、クッションとかブランケットとか。
最近はさっきも言ったように食品とか雑貨あるんで、はい、トイレット、うん、それこそトイレットペーパーとか。
そんなのもあるんですか？
そう。普通にカップラーメンとかあるんで。
ああ、うまい棒とかよく見ますけどね。
あ、そうそう、うまい棒とか、そう、お菓子ね。うん。お菓子はまあ昔からいっぱい、最近はそういうのじゃなくて、その保存食みたいなのいっぱいあって。いろんなのがあるから、まあ、確かにそうか、そういうの取ればいいんだな、俺。今気づいたわ。何でそれに取んないんだ。まあ子供がいらないって言うからか。まあ確かにそうか。子供はそういうの欲しいって言わないからな。確かに。食品取ればいいんだな。
お
ぉ。まあでも、行ってるとこにあんま食品がないのもあるから、よく行くお店あんまないんすよ、食品が。ぬいぐるみとかフィギュアばっかで。うん。さっき言った倉庫系みたいなとこに行かないと結構ないとこもあるから。
へ
ぇ。確かに。言われてみればそうだ。ほい。じゃあ、ぼちぼち時間なんで。
はい。
はい。じゃあ、また、半年後ぐらいかな。
今なんか、竹内さんが最近誘われてないって言ってましたけど。クビになったんじゃないか。
竹ちゃんは、もう偉くなっちゃったから話しづらいんですよ。
ああ、確かに今、確かに直属のって感じか。
そう。
あ、まあ、ちょっと縁は違うのか、逆に、うん。
で、最近部署変わったから、はい、それで話せるかなって気もする。今までもう直属すぎて、
はい、
話しづらい感じになっちゃったから。
確かに。
今、だいたい福沢さんと、あと、樋口くんでやってるんですけど。
うん、ああ、樋口さん、はい。
ぶっちゃけもう二人とも全然面識ないじゃないですか、仕事だと。
そうですね。
たまにちょろぐらいの、もうそっちの方が話しやすいんで、ポッドキャスト。近すぎると、仕事の話になっちゃうんですよ。
はい、ああ、ワンオンワンみたいな。
そうそうそうそう。それはちょっと話したくないなって感じだから。竹内さんはな、まあ、もう本当飲み行けばいいかなって感じかな。竹
内
さ
ん。ああ、普通に。うん。
まあ、福沢さんもぜひね。
確かになんか前、飲みになんか行きたいみたいに言ってましたもんね。
ああ、じゃあ行きましょう。あれ？ああ、そんな家近くないんですよ。遠いんでしたっけ？
家はまあ、岡品川の近くなんで、まあどこでも行けるって感じで。
自分は中野なんで。
なあ。
あと新宿？
なあ、出た。懐かしいの。
ああ、新宿ならいいのか。
新宿は全然行けますけどね。
うん。まあ、ちょっと新宿、僕嫌なんですけどな。もうなんかインバウンドばっかで嫌なんですよね、新宿の。
あ、そうなんですか。最近行ってないけど。
いや、すごいっすよ、新宿、本当に。
ええ。
なんかいわゆるなんかその新宿の有名飲み屋街みたいなとことか。 もう大体インバウンドですよ。
ああ、そっか。もう、海外向けの、ちょっと、高いみたいな感じですか。
いや。そういう感じでもないか。なんか、いわゆる、なんか、新宿で有名な飲み屋街みたいな感じで、
うん、
今までそういう日本のサラリーマンの人とか、日本人のサラリーマンがこう、仕事帰りに行くようなとこ。
はい。
ああいうとこもインバウンドだらけなんで。まあ別に行っちゃいいですけど。
日新宿の方行ってましたけどね。
うん、そっちの方まで行った方がいいと思いますね。
あっちはなんか平和っていうか、あんま外国人とか少なかったイメージあるってい
う。まあ、観光地というよりかやっぱオフィス街だから、
うん。
オフィス街観光しに行く人はまあいないだろうからね。
うん。テケテケとかでいいんじゃないですか。
ああ。そうね、あの辺だったらまあいいか。じゃあ、タケちゃん誘って。
お、いいんじゃないですか。おごってもらえますか。
そうそう、タケちゃんおごってくれるから。だからなんかね、前ね、いや、いつだったか忘れたけどな、去年だか一昨年一回飲んだんすよ。
おぉ。
その時は、高円寺で飲んだのかな、確か。
はいはいはい。
でも、竹内さんなんかすごい遠くて、わざわざ来てもらったんですよね。
ああ、なんか上野の方ですよね、確か。
そうそうそう、御徒町だと。
しかも、うん。
秋葉とかだと多分喜ぶんですよね、あの人。
おごってくれますかね。
めっちゃ近いから、
うん。
はい。
はい。
そんな感じ。まあじゃあ、行きますか。また連絡しますよ、じゃあ。
あ、はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
はい。お疲れ様です。はい。どうも。